中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ようやくアプリができましたね。
ありがとうございます。
いやいや、おめでとうございます。
あ、いや、すごいですね、これ。
いや、もう1年やがてかかるところでしたよ。で、ね、はい、うん、で、ちゃんとしたスペックを言っておくと、はい、iOS のアプリということで、皆さんのお持ちのですね iPhone、 あと、うん、iPad でも見ることができます。 iPad はちょっと拡大して見る感じなんですけどね、
はい、
検索は中村圭介で検索していただければ1個しか出てきませんのでできれば漢字でですね、検索していただければ一発で出てくると思います。で、入ってるコンテンツは中村さんからの最新情報で、あとこの番組、今のところ初回から全て聞けるということと、あと中村さんのブログですね、はい、を更新が分かる。で、ブログもそのアプリ内で読むことができるというところで、はい、なかなかのハイスペックになっております、うん、で、いろいろ試してる中でね、皆さんのバッチっていうものがあって、要は iPhone とかのですね、はい、表にポンと出てくるメッセージっていうのも実装されているので、うん、中村さん、これ実際あれですから、中村さんがオペレーションしてますんで中村さんブログ更新したら更新したよっていうのが分かると。で、ね、で、我々はラジオ更新したら更新したよっていうのが分かるというところでですね、はい、これからも濃密なコミュニケーションを使っていければなと思います。
はい、また改めてちょっと情報発信力を入れようと思ってますので、そうですよ、
ネット選挙を急に日本の最前線に躍り出たからってええ、一生懸命やっていきましょう。
はい、頑張ります。
ということで、はい、よろしくお願いいたします。はい、今日のお話はですね、那覇市の観光振興条例っていう議員立法ができるそうで、
はい
はい、ちょっとねこれは気になるところなので今日このお話をしようと思っているんですけれども、うん、はい、議員立法、久々の議員立法なんですか。
そうですね、ええ、以前の路上喫煙禁止、はいはい、国際通りのですね、
ポイ捨て禁止みたいなやつですね、
それに続く2例目ですね、
はい、なるほど。じゃあどんな内容なのかっていうのと、そもそもいつ施行される予定なのかとか、はい、そういった日程と内容についてお聞きしたいんですけど、
この、条例はですね、じゃ今のところ、メンソーレ那覇市観光振興条例という名前で今案が進んでおりまして、
メンソーレ付きなんですね、
はいはい、今これも議論中ではあるんですが、
そうか、この番組ね、そういうのハイサイとかやらないといけないのかな、これから
、ね、いずれね、
いずれ、はい、
馴染んできたタイミングで、はい、で、この条例をですね今、はい、議員の方でいろいろな全員協議会とかですね、うんうんうん、をしながら作ってる最中なんですが、
はい、
これからまた、来週収録日の来週の1月の28日の、うん、議会報告会、はい、またその後、市民に対するパブリックコメント、うんうんうん、市民意見提出制度ですね、それを活用していろんなご意見をいただいて、
なるほど、
それで、最終的に3月の末の、うんうんうん、設立を目指していると。
そうかそうか、じゃあそこに至る決定のプロセスの中には、はい、市民への報告会と、うん、パブリックコメント両方やると。
そうですね、
これは中村さんずっと言ってきたことだから、うん、良かったですね、
はいはい、でこれもそもそもが2012年 の、はい、議会基本条例を作った時 の、はい、議会改革推進会議っていうのがありまして、
うんうんうん、
その中の3つの部会、この私は今広報参画部会に入ってるんですけども、はい、議会改革部会っていう、うん、その議場での iPad の使用ができるのかどうかとか、そういった議場の議会改革を進めていく部会と、はい、政策検討部会というのがありまして、はい、この政策検討部会がこういった議員立法をもっと進めていくべきだというところで、調査研究を重ねていく部会にあたるんですが、
そうか、そこの流れの成果物なんだ。
そうなんです、なので、うん、そこの政策検討部会の中で、議員立法ってなんだろうっていうのを考えていく くためにも、はい、まず一本こう那覇の現状を俯瞰して、うんうんうん、まあ、今必要なものというのを一つ条例化する必要があるんじゃないかというので、うん、まあ、実践をしながらそのプロセスを仕組みにしていくっていう形で
やってみようってことですね。
そうですね、まずやってみようみたいなところですね、うんう
ん、なるほど。
で、それがまあ観光というのであれば、はい、那覇市のこの課題と那覇市が向かっていく方向にも合致するんじゃないかということで、うんうんうん、観光振興条例を作ろうという話になってますね、
はい、なるほど。内容の話もお聞きしたいんですけど、
はい、ですね、内容としてはですね、うん、まあ、那覇市が、目指す観光ってなんだっていうところで、はい、まあ、市の責任とですね、あと、まあ、市民の、まあ、協力体制、
はい、
それから、観光、関係事業者どういう、まあ、その3つがどういう役割をそれぞれ果たしていくべきなのかということが、まあ、示されている条文になってます。
なるほど。行政部局と市民と、はい、まあ、事業者、ね、
そうですね、はい、
うん、じゃあそこにはどういう役割をすべきかってことが書いてある、
まあ、ある程度書いてある、
ある程度書いてある。
これが、まあ、どちらかというと理念的な条例になりますので、うん、まあ、大きな方向性をつけるというような条例ですね、はい、で細かいことについてはこの条例の規則として、まあ、別途定めるというような形になります。その規則と、結びつけて言うと一番、関連があるのがですね、この迷惑行為の禁止というものとそれについての指導というのが、はい、まあ、11条12条とかそのちょっと後半の方に出てくるんですけども、
罰則規定はあるんですか。
ですね、うん、これ罰則規定までは条例の中では、うん、やらない方がいいんじゃないかというふうに今なってまして、
ええ、
まあ、その迷惑行為を禁止するぞということ、はい、それから、指導として、まあ、市長がこの迷惑行為をしている者に対して違反をしている人に対して、うん、まあ、必要な指導をすることができる、
うん、
そしてこの市長がこの全校の指導をあらかじめ指定する者に行わせることができるというのが今のところ、はいはいはい、まあ、有力な案としてはなってまして。
なるほど。誰かにその指導させるっていう権限を与えるってことですかね。
そういうことです。
それは、
はい、
うんうん、
例えば、まあ、通り会とか、うん、まあ、そのところに市長があらかじめこうあなたたちでまあ指導をしてもいいよということをまあ言うと、はい、そうするとまあその取り替えの人たちが看板が例えばすごく路上に大きくはみ出している業者とかに、まあ那覇市の条例にもこうあるし、まあこういう指導の役割を自分たちになってるからぜひこれ協力してくれということで指導することができますということですね。でこの具体的なまあ罰則についてはまあ規則で別途定めていきますということなので、うんうん、何が迷惑行為なのかっていうのも結構いろんなものが出てくると思うので、はい、そういったのはもっともっと時間をかけて議論をして、
まあ、
しっかりと作っていこうというふうにな
ってます。まあ、ここの中までは盛り込まなくてもいいんじゃないかっていう話ですね。そうですね、
まあ、時代とともに大きく変わっていくこともあると思いますので、うんうん、はい、そこはまあしょうがないかなと。
それはちょっと格論のところは別で何か定義ができるようになるといいなと。はい、
でまたこれもあくまでも観光振興の条例ですので、うん、まあ、あまり迷惑行為とかそういったところにフォーカスしてしまうとまたそれはちょっと、うん、目的が変わってしまうので、
うん、
あくまでもこう那覇市民はこういうふうに観光を振興していこう、那覇市はもっとこういうふうにしていこうみたいな、はい、そういう条例になってます。
なるほどね。想定してるのはおそらくですよ、はい、客引き行為とか、うん、最近やっぱり国際通りとかもね、
はいはい、
まあまあ競争苛烈なんですねそれでいろいろ客引きをしてるとか、うん、とかサインを含めて看板とかなんでしょうね、うん、きっとね。
そうですね、
うん、結構景観のことはいろいろ気を使ってますよね最近。
そうですね、うん、まあ、やはりそのにぎわいをとかその事業者の利益追求っていうところと、はい、まあ、観光地としてそれでいいのかっていうところの兼ね合いですよね。それについて何も言及している、まあ、条文がないというのも、まあ、どうなのかというところで、まあ、やはり、まあ、なんですかね、モラルで済ませられる部分と、うん、はい、まあ、一線を越えた時にそれをしっかりと指導できるような根拠というのがやっぱり必要になるので、うんうんうん、そういった整備も必要じゃないかという話ですよね。
そうね、この条例に基づき、はい、市長名において、
まあ、指導
をする指導ができるので、うん、あなたこれなんとかなりませんかと、うん、とりあえず言うことができる。そうですね、っていうことですね。
だから、まあ、このままこういう条文がないと、うん、何の権限があって言ってるんだみたいな話になってくると、まあ、平行線をたどって、まあ、
取っかかりになる
んですね。そういうことですね、
はい、うんうんうん、なるほど。そういうことが想定されているってことなんですね、うん、これをね40人の議員さんで決めるっていうこのプロセスが、はい、もうちょっと知りたいところなんですけど、うん、 まあ、市民の巻き込みに関してはパブリックコメントと公聴会じゃない議員報告会、うん、
議会報告会
を行うっていうのが分かったんですけど、はい、その手前 の議論のプロセスってどんな感じでした、
うん、ですね、まあ、政策検討部会が、何度も集まってこうで各観光関係団体とかですね、はい、まあ、いろんな団体をお呼びして、まあ、いろんな講師を招きして、うん、まあ、勉強会を何度も重ねてですね、はい、でその場を全議員に開きますということで、うんうんうん、まあ、関心のある方は参加してくださいという形で、うん、まあ、任意の勉強会をずっと重ねながら、
ヒアリングだったり勉強会だったり、そうそう
です
ね、はい、
うん、でだんだん条文が案として固まってきた段階で、うん、まあ、先日あったんですが、その全議員協議会っていう、うん、その、まあ、全議員が集まって話をする、例えば、うん、まあ、いろんなことについてですね、各会派とかでこう話をして、それで根回しとかっていう話になると、どうしても少数の政党だったり小さな意見って言いにくいので、まあ、そういう全員が話し合いができる全員協議会を作ろう、これもまあ議会基本条例の中に入ってるんですけど、
なるほど、
まあ、それを用いて、まあ全員でこの案をまあ見て、まあ意見を求めるというような場があったんですね。
おお、それは議会期間中ではなくて、
ではなくて、
その日みんなスケジュール合わせたんですか。
そういうことです。
おすごい、うん、どこでやるんですか、議場でやるんですか。
いや、会議室で、
会議室で、
まあ、これはいろんなパターンが想定されるみたいなんですけども、うんうんうんうん、今回は会議室で、その政策検討部会が報告をして、うん、まあ、全議員でそれを受けて、まあ、それに対しての意見をいろいろ言うというような感じですね。
それはその時点ではもう何だろう、条文はできていて、素案はできている感じだ。素案はできてますね。じゃあそこにツッコミを入れていく、みんなでっていう感じですか。
そうですね、はい、うんうん、ただまあ細かい質疑をワーッとしていくというよりは、
はい、
まあ、提案、意見があれば提案するというような形で、うんうんうん、まあその細かいところについてはそれまでずっとこうオープンな場で議論してきてますので、うん、まあ今からこうちゃぶ台ひっくり返すようなことにはならないようには、うん、まあ、していたわけですけども、うん、まあそういう、まあ、周到な準備も経てですね、
はい、
まあ、全員協議会に臨んでたということですね、うんうんうん、
そうかそうか。いや、まあ、じゃあ、まあ、なかなか条例一つ作るのも議員さんで作るというのは大変ですね。
そうですね、まあ、やっぱり慣れてない作業っていうのもありますので。
そうですよね、こういう技術的なものって本来と、本来僕議員さんがやるべきだと思うけど、うん、当局の方がほぼやってらっしゃるわけですもんね、はい、
なので、まあ、いつもだとこう行政側から出てくる議案に対しての賛否っていうのでだいたい済む、はい、で、まあ、市長が提案する議案とかっていうのが、うん、条例っていうのが多かったんですけども、うんうん、まあ、もっともっと議会の方から議員立法を増やしていこうっていうので、うん、まあ、その流れの一つなんですね、
うん、まあ、厳しい言い方をすると路上喫煙防止とかって、うん、みんながそうだっていう、うん、あまり反論の余地のない条例だと思うんです、はい、で今回のやつもね、うん、もちろん迷惑行為やめるべきだって、うん、まあ、それはそうだなっていう、うん、そういう、まあ、確かにみんな賛成しやすいテーマを扱ってるのかなっていうのは分かるんですけど、はいはい、なしで多分もっと課題があってね、
うん、
やっぱり議員さんしか聞けない、うん、そのミクロな声をちゃんと引っ張ってるとすれば、それをやっぱり政策に落としていくときにね、もちろん当局の人と共同をして議員さんがもっと立法化できるようなところってやるべきなんですかね、そもそもね。
そうですね、まあ、うん、日頃の議員活動で、まあ、条例にしなくてもできることっていうのもたくさんあるので、
ありますよね、
おそらくそういうところに今、うん、終始してるんじゃないかなと思うんですけども、うん、やっぱりそれではどうにもうまくいかないっていうことも、はい、やっぱり見えてるとは思うので、うん、まあ、そういったのを一つ一つこう積み重ねていって、まあ、議員立法を増やしていくっていうのが今後の、まあ、議会の方向になっていくのかなと思います。
ぜひ目標とするこの立法の数値とかも、はい、いや目標はね立てて方がいいような気がするんですけど、はいはい、今回やってみましょうっていうところで一個できそうだってことじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
うん、
目標まで、まあ、誰の目標かって、まあ、議会の目標としたときに、
うん、
まあ、議会って、まあ、一人一人が、まあ、確かにそうなるわけですけど、まあ、一人一本とかっていうのが出てくるとすごくいいですよね。
そうですよね、それが僕は切実なテーマを扱ってるものだったらなおいいなと思ってて、スローガンとかみんながイエスっていうのは当然、ね、やりやすいですよ議員立法って、はいはい、だけどそうではなくて、やっぱり一個それを当局の人とね議員さんが作り上げられるといいなと、要は8割方出来上がってきたものをちょっとツッコミだけ入れて、はい、あとはもうすぐ 審議っていうよりはね、うん、もうちょっと根幹に関わるなしのね方向性に関わるようなものっていうのは、
う
ん、やっぱり僕らの代表なので、うん、そこは僕当局の人に作ってほしいと思っていないと、うん、いうか、うん、やっぱりね、うん、その選挙で選ばれる人に作ってほしいなっていう願いがあるので割と厳しい、ねはい、この辺に関しては、はい、ぜひ、うん、まあ28日あじゃあ議会報告会があってでパブリックコメントは我々も書けるわけですね。
そうですね、おそらく放送日にはパブリックコメント募集中だと思いますので、
わかりました、楽しみにしております。
はい、
はい、野岡村さん、今後、
はい、
この条例ってどうやって役に立つというか運用されていくべきだと思います、この観光振興条例っていうのはもうちょっと派生していくものなのか、まあまあこれはこれでスローガンだからこのままね、いわゆるスローガン的に置いとこられる形なのか、
はい、
うん、
ですね、まあこれの中でですね、
条例の成長みたいな感じ、
うん、定義として、
はい、
この観光関係事業者また観光振興団体、う
ん、はい、
で観光関係事業者等っていうその定義がそれぞれあって、うんうんうん、まあそれこれまでそのなんとなく観光の人っていうので、はい、いろんな業者があったものがある程度そのカテゴリーとして見えるようになるっていうのも、
うん
うん、一つ条例の効果として出てくるんじゃないかなと思うんですよね。例えば、はい、今後那覇市が観光についての話し合いをしようっていう時に、
うん、
誰呼ぶのってなった時にそういうカテゴリーが役に立つ時が来るんじゃないかなと思ってますね、
うん、
だから那覇市の観光についてじゃあ誰の意見がその那覇市が採用すべきなのかっていう時に、はい、うん、まあ、いろんな業者が多岐にわたるわけですけど、はい、その中で、まあ、説得力を持つような、
うん、
まあ、枠の作り方っていうのがこの条例の中でもある程度示せるんじゃないかなと思いますので、うん、
なるほどね、ただそれはある特定の人とか、うん、特定の団体っていうのだけを吸い上げるみたいなリスクっていうのはないんですかね。
まあ、参考にするとかそういう形にしか多分ならないとは思うんですけど、だからまあいろんな人のこの意見のこうどこに落としどころをつけるのかっていうのが一つ政治の役割でもあると思うので、まあそういう側面から言えばまあ誰の意見っていうのの その正当性っていうんですかね、まあそこでまあある程度の人が納得できる人たちでそれをまあ参考にして、
うん、
まあ、こう思うよっていう話だったり、いやその少数の方もじゃあ取り入れてじゃあここはもっと柔らかくしようとかそういう話になると思うので、はい、その議論の叩き台っていうんですか ね、
ね、
そういうのがまあ作りやすくはなってくるんじゃないかなと思うんですけど、ね、
そう考えると観光政策って、うん、意外とまだよちよちなんですね。誰に聞けばいいか、例えば、うん、物を売っている人、
はい、
ダイビング業者みたいにサービスを提供している人、例えばあと観光バスとかレンタカーみたいな交通インフラを提供している人っていろいろジャンルがあるじゃないですか、
うん、そうですね、
そういうどういう人がどういうジャンルにいてっていうのが誰に聞けば分かるのかなっていうのはこれを機会にじゃあ、まあ分かったっていうことですかね。
そうです、ある程度もう整理されているはずですので、はい、まあ、議会としても今後観光について意見を聞こうっていう時には、
はい、
まあ、そういった人たち向けにまあ一斉になんか情報発信をしたりですとか、
うんうんうん、
まあ、集めてみたりとかっていうのもできるようになるんじゃないかなと思うので、
なるほど、ね、
この条例を作るプロセスの中でそういった成果も少しなんか収穫できたんじゃないかなと思いますけど ね、
そうね、それがちゃんとネットワークになるといいですね、
うん、そうですね、
うん、それは前向きでいい話だなと思いました。分かりました、だんだんお時間近づいてきたんですけど、
はい、
まあ、アプリもできたし、
はい、
とはいえ告知はしていきましょうか、なんかありますか
そうですね、まあ、
いつもの通り
2月なんで、まあ、ブログ等々で更新したいと思います、うん、ただアプリのね、
はい、
お知らせっていうあれが32文字いけるじゃないですか。
そうなんですよ、
あれが意外と、
うん、
いいなと思って、
うん、
ブログ更新しましたの後にちょっと書けるんで、
ちょっと書けますよね、
ちょっと書くっていうのをどうにか活用していきたいなと、うん、思っておりますので、まあ、お知らせもね、はい、ぜひアプリダウンロードして受け取っていただければと思います。
そうですね、
はい、
だから我々も一つポッドキャストっていう以外にアプリで聞くっていう選択肢、うん、出口が増えたので、はい、でついでにブログもそこで読めるようになったっていうのは、うん、なかなかなことだなと思いますので、
はい、
皆様も中村さんと接点がこれで増えます、
はい、
というところでお時間でございます。中村圭介さんでした、ありがとうございます。
ありがとうございました。
78